ではお座りください。今日から初めてこれをマイクをつけまして、ちょっと慣れてないんですけれども、本当に新しい一歩踏み出したいと思います。今日はローマ人の12章2節を開けしましたけれども、さなぎから蝶にということでお話していきたいと思いますが、一昨日だったかな、うちの娘がですね、帰ってきて、お母さん、あの東日本大震災のあの津波の時に一番最初に助けに来てくれた国はどこか知ってるって言ったんですね。で、皆さんもうご存知の方もいらっしゃる、どの国かもうほとんど分かっておられる方もいらっしゃると思うんですが、実はイスラエルの国が一番最初に東北に助けに来てくれたんだそうですね。で、娘がそれを調べたんですね。なぜイスラエル軍が一番最初に真っ先に来てくれたのか。で、それは杉原千歩っていう、杉原千畝さんという方、岐阜県出身なんだそうですね。それで私すごく嬉しくなってしまったんですが、彼がですね、第二次世界大戦の時に6000人分のビザを書いて、1枚書くたびに1人の命が助かるわけですよね。ガス室にも送られない。本当に手が痙攣するまで書き続けて、そして6000人が助けられたんですけども、その時のお礼に、その時の本当にということで一番最初に日本に来てくれたそうなんですね。で、6000人の方々の命が助けられたんです。その方々がどんどんこう子孫が増えて、今現在25万人、なんとユダヤ人がですね、25万人、その彼一人のちょっと狂気の時代ですよね。本当に戦時下で日本の政府の指令に背いてですね、私は神様の意思に背くことはできないと言って、そして書き続けた結果、イスラエルの人たちが今25万人生きてるんですね。それが日本人が、たった一人の日本人の勇気がそれをしているっていうことから、私たち一人を通して本当にたくさんの人を救うことができるんだっていうことの感動と、もう一つは第一次世界大戦が終わった時、まだ日本は強かった。日本、国連連盟という、国際連盟と言われてた時に、6つの国がイスラエルの国を建国することを支持したそうですね。それに調印した国の一つが日本だったということなんですね。で、私はそれを聞いて本当に嬉しく思ったんです。なぜかというと、偶像礼拝をし、靖国に何十人と行ったこの国が、神様は私たち何も知らないのに、この国を使ってイスラエルに対して神様の御国を広げてくださっているということを知ったとき、本当にそれをですね、嬉しく思いました。で、今チームは50名近くこの群れからイスラエルに行っていますけれども、彼らが行く先々で礼拝をし、神の言葉を語っています。で、この彼らがあそこに行っていること自体がイスラエルの国にとって、エルサレムにとって本当に祝福になるように、平和が来るように祈りたいと思いますし、また彼らのチームのためにもお祈りください。すっごく危険なんですね。シリアの方からこうなんかよくと、ガザの方からもすごい力と、それからテロリストが26人解放されたということで、二十数年間投獄されていた人たちが妥協策で解放されたということで、本当にいつ何が起こってもおかしくない時になっています。で、今週火曜日に、今ガリラヤなんですけれども、今週火曜日にエルサレムに移動しますので、ぜひですね、取りなしに覚えていただければと思います。そして昨日11月2日25年目が最後の日だったんですけども、本当に神様の特別な、なんか驚くべきことが起こりました。これは長崎新聞、今朝の長崎新聞で 今朝の長崎新聞で、昨日はこれは朝日新聞ですね。ここに見たことあるような顔が載ってると思うんですが、うちの7番目の祈りがですね、平和会館、準教正会を行いました。あの平和会館で、いつものご存知のあのオレンジの椅子のいっぱいあるところで、これなんていう、ですか、核廃絶地球市民集会長崎という4年に一度行われる、まあ、オリンピックのような感じですね。4年に一度行われる核廃絶の大会ですね。で、市長さんがこう演説をされて、いつもの平和会館にたくさんの外国からのちょっといろんな要人の方が来られてたんですけども、ぎっしりでした。そこにそういった大会が3日間昨日から行われているんですが、その開会宣言をさせていただけることになったんですね。で、最初英語で、そして日本語で、これから の平和を願って宣言しますっていうのをさせていただけることになったんですね。で、何度も練習したんですけど、途中飛んじゃって、いろんなこともありましたが、本当になぜ祈りがさせていただけたんだろうってすっごく不思議なんですね。というのは、4年前は高校生がして、その前は平和大使の人がされたということで、中学生はいっぱいいますね。で、英語の上手な人はもう活水とかにたくさんいますのでなぜなんだろうと思ってたんですけども、本当に神様が、祈りっていう名前を与えてくださって、この世界に長崎が福音を本当は発信していかなくちゃいけない。で、昨日宣言をしてくれましたので、ここから何か本当に神様の御国が拡大していく技を神様はしてくださるっていう、そういう宣言にも私自身は聞こえて、本当に感謝をしています。で、新しいことがですね、本当に起こっています。で、それではですね、ちょっと御言葉を開けていただきたいと思うんですが、今日ローマ人への手紙の12章の2節を分けしました。ここにですね、この世と調子を合わせてはいけません、いやむしろ神の御心は何か、これからの終わりの時代を生きていく神様の本当の御心は何か、何が良いことで神に受け入れられ完全であるかを私たちは知りたいと願っているんですけども、それを知るためにはまずここで心の一心によって自分を変えなさいと書かれているんですね。で、新年に本当にふさわしいというか、心の一心によって自分を変えることができたらどんなにいいだろうと思うんですね。で、毎回念頭には自分をこう変えたいと願いつつも、なかなか変えることができないし、もう正直三つ子の魂100までということで、頑固な性格はずっと最後まで墓場までって、本当に私たちの力では自分自身を変えるってことはもう本当にできないってことは私たちを知っているんですけれども、でも聖書はですね、ここではっきり真っ向から心の一心によって自分を変えなさいと書かれています。で、今日はですね、ここをちょっと共に学んでいきたいなと思うんですが、まずですね、心の一心によってと書かれているこの心ですけど、心っていうのは私たちのこう悲しいとか嬉しいとかこう感じる心っていうふうに思いがちなんですが、これマインドと書かれているそうで、ハートではなくてマインドなので、どちらかというと思索なんですね。思考、そして意思、私たちの意思、施策を一新して、意思を使って自分を変えなさいと言われているんです。そしてこの変えなさいっていう言葉なんですけれども、ここからこの英語に関してはですね、全部酒井牧師に教えていただいたんですが、この変えなさいっていう言葉は英語ではトランスフォームという言葉が使われているそうです。単なるチェンジではなくて、トランスフォームというのはフォーム、形を移すですから、全く姿形をそのまんま移し替える、もう完全に変えてしまうということなんですね。ですからここで書かれているトランスフォームという言葉は、まさに青虫がサナギになり、サナギが蝶に変わるような、それほどの大きな変化だっていうことなんです。 で、このですね、サナギが蝶になるってい こう変わっていくプロセスっていうのは自然界の中で最も素晴らしく不思議な現象の一つだと思います。だってこう地面を這いずっていわゆる二次元でしょうか、縦と横だけの世界からある期間を経ると三次元ですよね。時間も入れれば四次元かもしれませんが、こう宙を飛ぶってい もう全く違うところに飛ぶことができるようになるっていうことなんですね。でいつもイサブクシも言いますが、変えなさいっていう命令は聖書では、特に福音書で新約聖書では変えることができるよっていう福音なので、神様が変えなさいと言われている以上ですね、私たちはそのように変わることができるっていう福音なんです。で、まあ、これはトランスフォームということなんですけれども、これですね、実は言語で、これもまた酒井牧師が調べてくださったんですが、言語ではですね、メタモフーというそうです。言語でですね、でメタモフーというのは英語で解説があったんですけど、トランスフィグレーション、さっきの、トランスフォームですね、フィギュアってい こうフィギュアスケートってありますけど、形がこう変わる。だから本当にまさにここで書かれている言語がまさにそのトランスフォームなんです。でこれはですね、変貌山のところでイエス様がご自身の本当の姿を表したところで使われている言葉なんだそうです。だからイエス様が本当に本来の姿、本来の栄光を表されたところ、この変化がトランスフォームなんですね。だから私たちも同じように本来の目的、生まれてきた本当の姿に変わることができるっていう福音がここに書かれています。で別訳ではですね、アニメバイブルの子供たち向けのバイブルにはこんな風に書かれていました。すること考えること、すべての面で生き生きとした全く新しい別人となりなさいと。わかりやすいですね。生き生きとしたすることなすこと考えることですね、生き生きとした全く新しい別人となりなさいっていうふうに書かれていたんですね。でじゃあ変えなさいって言われてもどう変えるんだろう。本当にさっきも言いましたけど、頑固なら頑固は変わりませんし、本当に弱いものを用意して変わらないんですけれども、この変えなさいっていう言葉はですね、実は、Be transformed っていう変えられなさいっていう言葉なんだそうです。変えられなさい、変えていただきなさい、変えていただきなさい、何によって、それが心を一新することによって変えていただきなさい、神様によってっていう意味なんだそうです。 by renewal renewing っていうんですかね、ちょっとよくわかりませんがすいません、リニューアルすることによって変えられなさいっていう言葉なんだそうです。だから私たちが自分の力で自分を変えようとすれば本当にそれは難しいことですけれども、神様によって変えていただきなさい、変えられなさいっていう福音です。そしてその時に自分の施策を一新することによって変えられなさいと言われているんですね。だから例えばここに50人の方がいるとして、今ですね、特に神様は新年、25年経ちまして26年経って本当にさなぎを蝶に変えらせる新しい力はこう教会に満ち満ちているんですけども、その中で満ち満ちて神様はいつでも私たちを変えようとしてくださってるんですけども、ただ一つ施策を使わないで頑固にですね、もう絶対自分は変わらないのよと自分はこのバカは死ななきゃ治らないというか、もう絶対自分だけは無理ってこう言わない限り、自分の方で私たちがいや一新してこんな私でも変えていただける施策を変えて、いや私も変わるんだと施策を変えるなら、神様の力は勢いよく流れて私たちをどんどんですね作り変えてくださるんですね。でぜひそのことを覚えていただきたいと思います。で 私はすごく興味があったので、このさなぎって、あのさなぎの中はどうなっているのかなっていうか、さなぎの中でどう変化しているのかなっていうのを、今日ドクターもいっぱいたくさんいるんですけども、あの私あの、インターネットでちょっと見てみたんですね。でそうしましたら、最初はオウムシがたくさんこの試験管のような中で、あの高速回転ですので、あのもういっぱいのアオムシがですね、あの葉っぱを食べるんです。もうとにかくとにかくとにかくいっぱい高速回転でいっぱい食べて食べて食べて食べて、ずーっとこのむさぼる期間をあの過ぎ越しまして、そうするとある時からこうさなぎになるんですね。でも全く動かない状態になります。で今まではですね、それを全部解剖して1日ごと1時間ごと解剖して、中がどうなってどうやって変わっていってるんだろうってこう見つけたみたいなんですけど、今はもうマイクロ CT というあの CT でこうずっと中がですね、どう変化していくかがこう分かるんですね。で 内臓とかがぐーっとこう出来上がっていくんですけれども、一番最初になんかあの酵素を出すそうです。そしてあの青虫の必要な期間はちょっとだけ残るんだけれども、ほとんどですね、あの酵素で溶かしてしまって、一旦オウムシ の、あのもうドロドロのスープのような、もう本当に溶けてしまうんですね。であのもっと正確に言えばレゴっていうブロックありますよね、小さなブロック、あれをもう本当に細かくしたような、あの期間をもう完全に全部バラバラにしてしまうような状態に なるそうですね。でそこからあのもう再創造なんです。全く新しい、劇的に体を改造して、あの全然違う成虫にこの変わっていく、羽ができてできていくんですね。で、あのそういう期間を通って、この期間がどのくらいあるかご存知でしょうか。私も分かんなかったんですけど、あのそれは昆虫とかによると思うんですが、あの蝶々の場合は2週間ぐらい、2週間ぐらいのこの期間を経て、そして本当に飛び取って、あの羽を広げてこう飛び立っていくんですね。で神様はこんな小さな虫にさえ、小さな昆虫の世界でさえ、それを当たり前のようにしておられるんですね。でまして私たちの人生の中に、そういう本当に根本的な構造改革っていうか、あの変わらない本質自体を変えるっていうことが、このお出来にならないはずがないんですね。で私たちにあのそのことをしてくださいます。でじゃあ現実にどうやってあの作り変えられていくかと言いますと、あの私たちを変えるのは、私たちをこう溶かして、そして私たちを砕いて、私を本当に作り変える要因っていうのは、まあ、人生で起こってくるいろんな悲しみだったり、辛い出来事だったり、いろんな問題だったり、こう困難だったり、それが私たちを砕いていくんですね。で私たちを溶かしていきます。ただこの時に、あのただ自分の人生を貪ってですね、自分のやりたい人生というか、あの自分の人生と、そして蝶々っていうのが、まあ神様の本当に与えた本来の生き方だとすると、まあ、神様を認めないで、信じないで、自分の人生をただがむしゃらに、どんなにこう必死で頑張っても、いろんな痛みの中で、悲しみの中で、もう本当にさながら青虫のようにこう生きているんですけども、私たちの中にこうあの来るいろんな痛みや悲しみを、ただ痛んでるだけでは青虫と同じ状態なんですね。でどうすればさなぎになるのかっていうことを私考えたんですね。でそれはもちろんイエス・キリストを信じて、そしてまあ受け入れるってことが第一条件だと思うんですけども、信じている私たちが本当にさなぎになるっていうのはどういう状態かというと、それはローマ人への手紙の6章に書かれています。ちょっと同じローマ人へなので、ちょっと開けていただきたいと思うんですが、ローマ人への手紙の6章の、よく洗礼式の時にあの語られるところですが、4節からちょっと読みしたいと思います。私たちはキリストの死に預かるバプテスマによってキリストと共に葬られたのです。この葬られたっていうこの状況がさなぎだと思いました。それは キリストが御父の栄光によって死者の中からよみがえられたように、私たちも命にあって新しい歩みをするためです。この新しい歩みをするために、5節です。もし私たちがキリストに継ぎ合わされてキリストの死と同じようになっているのなら、必ずキリストの復活とも同じようになるからです。私たちの古い人がキリストともに十字架につけられたのは、罪の体が滅びて、溶かされて砕かれて、私たちがもはやこれからは罪の奴隷でなくなるためであることを私たちは知っています。死んでしまった者は罪から解放されているのです。もし私たちがキリストと共に死んだのであれば、キリストと共に生きることにもなると信じます。ここでですね、キーワードは5節なんですが、もし私たちがキリストに継ぎ合わされてと書かれています。この継ぎ合わされる、そしてキリストの死と同じようになっているなら、これですね、必ずと書かれているんですね。キリストの復活とも同じようになるからです。もし私たちがクリスチャンとして生きてきて、それでもなおやってくるいろんな悲しみや痛みやいろんな困難や問題を、そのままただ悲しんでいるなら青虫のままなんですけども、その悲しみをキリストに継ぎ合わされるとき、キリストの死と同じような状態になるんですね。だから本当にもし今悲しんでおられる方がいたら、キリストのところに来てほしいんです。そしてキリストのが悲しんでおられるその悲しみと一つになってほしいんです。イエス様はあなたの悲しみをすべて分かってくださいます。もし痛んでいる方がいらっしゃったら、イエスキリストのところに来てほしいんです。イエスキリストの痛みは十字架の痛みです。この十字架で釘で刺されるほどの痛みを私たちは体験したことがありません。私たちが今どんなに痛んでるとしても、これほどの痛みはありません。で、キリストに理解していただくことのない痛みってないんですね。で、この方のところに来てほしいんです。そして意識的にですね、単なる痛みや悲しみではなくて、単なる辛さや苦しみではなくて、キリストの十字架のあの痛みとリンクさせてほしいんですね。で、そこでだから泣きたい時には本当に泣いて、悲しい時には本当に泣いてほしいんです。もし孤独な方がいらっしゃったら、イエス様は本当に一人でした。たった一人でした。弟子たちにも見捨てられて、誰も理解してくれず十字架の上にかかられました。で、その本当に孤独を理解してくださるのはイエス様だけなんですね。そしてその本当の孤独を理解してくださる方が一人いるんですね。で、その方のところに来て、そのあなたの痛みを継ぎ合わせてほしいんです。で、その時初めてですね、そのキリストの死と同じ状態になりますから、いわゆるさなぎの状態になるんですね。で、私はある時福岡に行く車の中でですね、突然涙が出てきたんですね。なんでこんなに涙が出てくるかわからないぐらいの涙が2時間なんか走ってる間中ずっと出てきたんです。で、それは一体何なんだろうと思うぐらいの慰めと、もう何とも言えない励ましが来たんですね。で、実はその数ヶ月後、私にとって本当に悲しいことが起こったんですけれども、神様はですね、それを耐えられるように前もって共に泣いていてくださったんですね。で、実際私はその時耐えることができて本当に元気だったんです。で、私たちの痛みを涙を共に泣いてくださる方がいる、そのことをですね、ぜひ覚えていただきたいと思うんです。で、そこをまずしっかり継ぎ合わすと、その後で感謝がようやくできるし、そして賛美ができるし、いろんなことができると思うんですね。ただその時にこう、さなぎの時っていうのはどんなにもがいてももがいても動けないですから、自分で何とかしよう、自分でこの問題を解決しようということではないんです。もうただ本当にキリストにつながってるだけなんです。で、その気力もない時は、とにかく身からの教会にいるだけ、いるだけでもいいんですね。もうここにいるだけでも、それでもいいと思います。で、とにかくその時期をある期間過ごしますと、ですから本当に継ぎ合わさっているなら、 キリストにつなぎ、これ信仰なんですけど、ある期間を過ぎると復活の力が動き出すんです。だからもしあなたが本当に傷を受けて、誰かから痛みを受けて痛んでるなら、キリストのところに来てください。キリストはその痛みを全部受け取ってくださるし、分かってくださるし、そしてあなたのために祈ってくださいます。で、もし私たちが失敗してしまったとき、どうすることもできないような、取り返しのつかないような過ちを犯してしまったとき、罪を犯してしまったときも、このキリストに継ぎ合わされてください。そのとき、死を彼らを許してください、彼らは自分で何をしているのかわからないのですという祈りを天に届いて、私たちは完全に許されることができます。で、もし誰か愛する人たちがいて、自分ではどんなにもがいても変わらない、どんなに祈っても変わらない、その時ですね、やっぱりキリストのところに来てしっかり継ぎ合わさってほしいんですね。その時、私が祈っても祈っても答えられない取りなしを、キリストが十字架上で代わりに祈ってくださっているんですね。で、そのことをぜひ覚えていただきたいと思います。で、この3つを覚えて過ごすときに、本当に蝶になって羽ばたいていくことができます。で、実際にですね、この青虫とサナギと蝶々の段階を本当によく表してくれてるなと思ったのは、やっぱり何度も皆さん聞いてるんですけど、前田秀子さんの証なんですね。で、この話はよくご存知とは思うんですけれども、雲虹に全部書かれているので、これは公に全部出されている原稿ですので、私たちの知らないところもちょっとありましたので、紹介したいと思うんですが、秀子さんは、今、アテオケ教会に行っていますが、精神分裂病で、当時、今は統合失調症ですけれども、完全に癒されたんですが、なんでそのような病気になったかというと、秀子さんのお父さんがですね、もうアルコール依存症で、お酒を飲むと凶暴になり、毎日大声を出して、母が血を流してもさらに殴り続けることもありましたっていうことなんですね。だからいわゆる青虫の時代ですよね。で、どんなに苦しんだかというと、私もよく父に殴られていましたと。だから家のご近所の方が110番通報して、おまわりさんが説得に来ることもたびたびありました。で、父は定職についていましたが、生活費をろくに入れず、母は常に働き詰めでしたって、こういう家庭環境に育ったんですね。で、どうなったかというと、お母さんはですね、この秀子さんに苦しみを全部ぶつけるようになります。お母さんは最初の子である私、秀子さんをお腹に宿したとき、この子が生まれればこの苦しい状況が変わるのではと密かに期待していたようです。で、生活が厳しいため、妊娠しても病院には行けなくて、で、ようやく陣痛が来て初めて産婦人科に行った時には、もう逆子ですごく大きくなりすぎていて、帝王切開になったそうです。それで、しかしそのための麻酔が効かなかったそうなんですね。帝王切開の麻酔が効かなくて、それで母体も胎児も危険ということで、お医者さんから赤ちゃんは諦めましょうと言われたそうです。でも、お母さんは諦めきれなくて、この子が生まれたらこの苦しい生活がなんとかなるかもしれないと思ったんで、いや、もうこのまま切ってくださいと言ったそうです。ですから麻酔が効かないまま帝王切開になって、これはですね、もう私はもう自分が出産しましたので、ちょっとどれほどの苦しみだったかなと思うんですね。で、その中で仮死状態で、もうほとんど死んだような状態で秀子さんは生まれてきて、でも そこから息を吹き返してこのように生を受けたそうなんですね。で、そういう苦しみの中で、お父さんは子供が生まれても変わると信じたのに変わらなくて、変わるどころかですね、もっとひどくなって物を投げるかのように赤ちゃんを投げ飛ばした、そういう状況だったそうです。それでしょっちゅう、そういう状況だったそうです。それで物心がついた頃、お母さんはお父さんから受けている苦しみを全部赤ちゃんの私にですね、ぶつけるようになっていったそうなんですね。で、よくお母さんに言われて苦しんでいたのは、あんたなんか生まれるはずのない子だったのに、あの時殺しておけばよかったと そういうふうにこう言われ続けて秀子さん育ったんですね。それでそのようなこうまさに本当に青虫のような状態の家庭環境の中で、あの16歳の時に発病してしまったんですね。で精神の病を発病して入院しました。で病名は統合失調症、当時精神分裂病と診断されました。でいろんな思いが頭にやってきて、そして容赦なくやってきて、いても立ってもいられないという状態で、とても暮らして苦しくてもう暴れ出すっていう状況だったので、薬なしでは夜も眠れず、食事も喉も通らなくなってしまい、入院中は特に病状の悪い人が入れられる保護室に入れられるようになったんだそうです。でお医者さんからは、この症状の人が良くなった記録はまだありませんと、ですからもう医学的にはもう絶対不可能ですと言われたんですね。で退院しても何度も何度も入退院を繰り返し、で退院した時に何をしてたかっていうと、自殺未遂をしてたんですね。だからある時は全身血液交換、輸血、全部全身の血液を交換するぐらいの、あのひどい状況だったそうです。でこの状況がですね、本当どうやって症になっていくかっていう状況なんですけども、まあ、ご存知のように、精神病院の中でご夫妻で結婚されました。結婚してもっともっとひどい状態になった時に、お友達から教会に行ってみないっていうことで、教会に来るようになったそうで、その時の言葉が、精神的な病の人たちが必ず治るから、たくさんの人が治ってるからっていう言葉を聞いて、そしたら行ってみようかっていう希望を持って教会に来られたんですね。で、そしてですね、ただですね、ずっと通ってるんですけど、ビデオで言ってましたけど、この中でイエス様を信じたい人いませんかって言われるそうなんですが、みんなクリスチャンなんですって。で、お二人だけがクリスチャンじゃないから、もう私たちに言われてるんだろうって分かっても、どうしても踏み出せなかったんですって。ところがある時、こう牧師さんが来てですね、イエス様を信じませんかって言われた時に、お二人とも不思議なんですけど、お二人ともですね、今信じなければダメになる、今日だって今って思ったんだそうですね。でそれはおそらく教会の方々やたくさんの方が祈っておられたと思うんですけども、今信じないとダメになる、これはマリンさんも同じことを言っておられたと思いますけれども、そうやってですね、救いの日が来て、お二人で告白の祈りをされました。でこれは決定的にキリストに、教会につながってキリストを信じた、まさにさなぎになったところだと思うんですけれども、その後もですね、すぐに帰られたわけではなくて、本当にすごい状況をご夫妻で撮られまして、ビデオには載ってますね。はっきりアンテオ家のビデオで言っておられますので、もうぶっかっていうような状況の中で、祈ってもらった時に、これは霊的な病なので、霊的な対応をしていく時に癒されます。で具体的には、日々30回予言、神様の言葉を語っていく時に癒されますということなので、言われて、で秀子さんは 3週間ですね、毎日毎日毎日30回ずつ予言をしていったそうです。で3週間した時にふと気づいたそうなんですね。あれって、このところ全く不安定になっていないなって。で過去に憎しみを持った時のことを思い出すと、こう行っても立ってもいられなくて、いつも暴れ出していたんですけど、なんか3週間した時にその心の中をどんなに探ってもそれを感じないのです。憎しみの塊のようなものが確かになくなっているのをはっきりと感じて取ることができました。で、ああこれは癒されたんだって確信することができたっていうんですね。だから16歳で発病して14年間の歳月が経っていましたが、神様に語られた言葉に聞き従った時、わずか3週間で完全に解放されたのですということなんです。でこの後もでもいろんな戦いがあって、何度もこう繰り返したりしながら、長崎にも4時間かけて北九州から、4時間ですよ、この礼拝を1回来るために1週間備えて、まず 日曜日終わりますよね。で帰るともう向こうに行ってもう次の日曜日が待ち遠しいということで、もう1週間備えて早く来ないか早く来ないかと1週間備えてシュークリームを100個ぐらい作って、そしてそのシュークリームを持って こちらに通っておられました。でその中で今もう完全に今癒されてしまったんですね。東京で会うとですね、もう本当にいつもなんでこんなに楽なんだろう、なんでこんなに幸せなんだろうって言われたんですね。で本当にそれぐらい完全に癒されてしまっているんです。でただそれだけではなくて、さなぎから蝶になるっていうのは本当に解放されるだけではなくて、私たちだけではなくて私たちの周りにもたくさんの祝福をもたらしていくんですね。そのアルコール依存症だった一番、まあ、はっきり言ったら一番原因だったお父さんですけれども、このお父さんがどうなったかというと、ご夫妻が結婚してお母さんはもう家を出て行ってしまったんですね。でお父さんはたった一人になって、もう一人になったのでもうますますアルコールですよね、もうどんどん食事も取らずに叫びたりの生活をしていたため体を壊してしまったんです。それでこの前田さんご夫妻がその一番憎かったはずのどうしても許せなかったお父さんを引き取って一緒に過ごすようになりました。で何ともお父さんに福音を語ろうとしたんですけども、すっごい拒絶反応で一切受け入れないんですね。でもうお父さんが神様を信じるのは絶対不可能と、もう絶対不可能と思えなかったそうです。でも信じることができるようにと秀子さんが祈り続けた時、主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われますと語られて、である時お父さんがご飯も食べないで全く起きないで死んだように3日間眠ってる日があったそうです。で3日間って長いですよね。でもこれ救急車を呼ぼうかって本当に思った時に、これはもう少し神様の救いが近いんじゃないかっていう思いが来て、それでずっと祈ってたそうです。そうしましたら3日目にお父さんが起きてきて、で酒を飲みすぎたことってある、あんまり記憶がないということで、その時にですね、前田さんご夫妻がイエス様を信じてみらんでと言ったそうですね。そしたらお父さんが大きくうなずいてイエス様信じられたそうです。あんなに頑固で固くなに神様を拒否していたのに、その時の父は私が今まで見たこともないほど弱々しくてとても素直な父でしたってことなんですね。そしてお父さん、あのお父さんが本当信じられないぐらい素直になって、そして1週間ほどして救われたお父さんの部屋にお酒の瓶が全くないのです。でお父さんにお酒の瓶はと聞くと、あの時から酒もタバコも欲しくなくなったというのです。ですごいことが起こったと思いました。子供たちがじいちゃんの心すっごく柔らかくなったよと、家族の目、誰の目から見ても父の変化は明らかでした。そして神戸に、まあ、牧師として行かれた時に初めて その主日礼拝にお父さんが俺も行くと言って、家族と一緒に今度は教会にも通うようになったんですね。でさらにそれだけでは終わりません。長になるってすごいことなんですけど、秀子さんには弟さんもいらっしゃって、その弟さんに10年ぶりぐらいで会った時にお父さんが泣き出しそうになるのをこらえて、弟さんにこれまでの自分のことを謝り出したのですと、お酒を飲んで暴れて本当に自分はおかしかった、許してくれって、で弟さんも泣きそうになるのをこらえるようにして、分かったからもういいよって、前かがみに頭を下げた父の背を起こしながら答えていました。で弟さんともすごい関係だったんですけども、弟さんとも和解もできたってことなんですね。そして白馬のキャンプにはこのお父さんは両手を挙げて賛美をしていたとそうで、長男のヒロ君はそれを見てびっくりしたそうなんですね。ありえない、そのお父さんのことを知ってるからこそ、もうそんなことが現実に自分の家族に起こるなんてって思ったそうなんですね。で、でそれだけで終わらなかったんです。これだけでもすごい変化なんですけど、そしてお父さんは天に召されていったんですが、このことを秀子さんがホームページに載せたら、このホームページを見てアルコール依存症だったある方 宮崎なんですけど、宮崎県のある方がそのホームページを見て、そしてこの教会に行きたい、アルコール依存症が癒されたこの教会に行きたい、精神的な病が癒されたこの教会に行きたいということで宮崎教会に来られて、その方が救われ、その方を通してまたさらにたくさんの方が救われているんですね。で、本当にこれはまさに芋虫が蝶になり、さなぎになり蝶になっていった本当に証だと思います。で、前田牧師さんはもちろん麻薬とかでもう大変な状態だったんですけども、この浦上天使堂で証をされました。そして今度は日本一番大きな教会に招かれて証をされるんですね。で、このご自身の証をされて、そして今ゴスペルをたくさん作っておられます。これはですね、前田家だけの特許ではなくて、私たちの人生にも同じように起こることなんですね。で、彼らの一番良かった点は、あの苦しみの中でしっかりとキリストに継ぎ合わされたんです。もうそれしかなかったんです。教会に来るしか救いはなかったし、教会に来なかったらもう破壊しかなかったし、もう自殺未遂しかなかったし、もう本当に狂っている状況の中で、キリストに教会を絶対休まないで4時間かけてですね、北九州から毎週のようにやってきていたんですね。で、継ぎ合わされて、その中で言われたこと、彼女の場合は予言をすることを続けて来られました。賛美をすることを続けて来られました。で、その時にですね、この変化が起こったということをですね、ぜひ覚えて、で、私たちもですね、そのことを覚えて歩んでいきたいと思います。で、実は最後にですね、長崎教会は先ほど言いましたが、ちょっとこの25年を少し簡単に振り返りますと、たくさんの恵みを受けて、いろんな時期を通ってきたんです。1988年、今から20だから6年前になるのかな、ちょうど11月3日に開所式がスタートしました。その時いたのはジョイ牧師です。若かりし日の写真がありますので、あと見ていただきたいと思うんですけれども、ジョイ牧師と私と、福岡の佐田紀子牧師がおられて、そして、東京からエウカリティアスの広田さんが飛行機で乗ってきてくださって、そして岡丸牧師がメッセージされたんですね。で、その時置いていってくれたギターが多分これだと思うんですけども、フレットもなんか沈んでて、なんか引き込んだ、もうボロボロになったギターなんですけれども、置いていってくださったんですね、広田さんがですね。で、その時には岡丸牧師が、忘れもしません、語ってくださった御言葉は、信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさいと。始められた主は、信仰の良き御業を創始者、始められた主は必ず完成されるので、絶対にそれまで途中で目を離すなって言われたんです。今日からこの教会は始まるけれども、南西教会は始まるけれども、創始ですね、創始者始まるけれども、完成するまで絶対キリストから目を離すなっていうことを言われたんです。目を離さないでいるなら、水の上を歩くようになる、湖の上を歩くようになるって語られたんですね。奇跡を見るからっていうことを語られたんです。それが一番最初の開所式のメッセージでした。で、そこから始まって、実はですね、これは一番最初の西洋館の斜め前なんですが、原爆公園の隣です。全く爆心地、ちょうど爆心地の火がありまして、本当に原爆が落ちたのはそれより150メートルこっちだ、駅寄りだと聞いたので、ちょうどもう本当に私たちの教会の上で炸裂したという爆心地で教会が始まりました。で、それはもう本当に人々に見捨てられたようなビルで、なんかもう私が顔を染めたくなるようなビルだったんですけども、そこで礼拝が始まりました。で、この第一街道と私が勝手に名付けてますが、第一街道の時代がどのくらい続いたかというと、13年です。2000年まで続きます。2000年までの間、個人的には8人の子供が生まれました。イザヤが8番目で2000年に生まれてるんですね。で、この時期はもう産めよ増えよの時期でありまして、本当に子供は増えましたけれども、同じように熊本や福岡や北九州全域にたくさんの教会が、この九州全域にたくさんの教会が出ました。今長老されている長藤牧師、それから久保田牧師、それから四日市教会の太田 牧師、それからダビデ前田牧師とか佐田紀子牧師や京子牧師が来られていた時代です。で、新学生がたくさん出て、そこから牧師がたくさんこう使わされて いきました。で、それが第一街道の時代だったんですね。で、分かりやすいんですけど、2000年が満ちて2001年にもう狭くなったんです。もうとても狭くなって、いられないぐらいたくさん神様人を送ってくださったので、神様どうか新街道を与えてくださいと祈って与えられたのが農協のビルだったんです。今小軌道があります。それが1階2階3階とノアの箱舟のところで語られて、そこに移りました。で、この最初の街道はですね、東京にいた時に、まだ長崎教会は何もない時に、私たち今日礼拝の献金のこの袋の中に長崎に使わされていく軽視のためにと言って100万円が捧げられていたんです。で、いまだにそれは誰が捧げてくださったかわからないんです。全くわかりません。ただわかるのは、その1万円札がヨレヨレだったり、こっち向いてたりあっち向いてたりするお金だったということなんですね。なので、おそらくその有り余ったお金をポーンとこう捧げた感じではないなっていうのがわかるんですけども、その方の捧げ物によって長崎教会の土台が据えられて、その第一街道を借りることができました。そして今度、農協に来た時に実は、200万円必要だったんです。で、当時の私たちにとってもとても大金で、もう絶対ありえないっていう金額だったんですけども、これもですね、2人の方が100万円、海外にもう行かれた方なんですけども、と捧げてくださって、そして農協に移ることができました。で、農協にいた間は4年半ほどいたんです。2001年からですね、2006年までいました。この時にですね、もう第一街道の頃に、トシャ牧師が小学生で洗礼を受けてたんですけど、青年になりまして、高校卒業しまして、トシャ牧師はじめ、光牧師や南牧師やカナン牧師や、エミ牧師など、もう若い牧師の雑誌がいっぱい来て、もう非常に活気に満ちた時代でありました。井上さんなんかも、井上家もいっぱい来てくれ、井上さんはもう第一街道から来られてたんですが、すごい活気の満ちた時代でありました。そして、あそこはですね、もう、時が来た、契約だったんです。買う人が来たらもう出なくちゃいけないっていう契約だったんで、小軌道が買っちゃったんで、私たちは出ることになったんですね。そして私たちは天主堂の向こう側、上野町という、まさにカトリックの人たちがたくさんいるっていうか、上野町の方に奥までこう入っていくことになりました。それが、第三街道と私が勝手に言ってますが、これが2006年の10月から、これも、2010年の10月まで。で、この時に私たちは海の星幼稚園やカトリックの教会にたくさん宣教に行きました。で、その時代です。これが第三街道の時代です。で、そこもまた狭くなったので、もうとても入っていられなくなったので、2010年のなんと11月、今から3年前の同じ11月1日に、ここで礼拝をしているんです。平和町で。ですから、ここは丸3年、この街道ですね。丸3年、ここで過ごしたことになります。で、長々お話ししましたが、神様はですね、第一街道、第二街道、第三街道、第四街道として、ここに3年間、礼拝を捧げさせてくださいました。で、今、すごく節目なんです。教会として25年が終わって、まさにイモムシがサナギになり、サナギが蝶になろうとしています。7年前ですね、その第三街道だった時に天使堂に出ました。で、その後いっぱいカトリックの教会に行った後、完全に行けなくなっちゃったんです。いろんな、ストップがかかって、で、この7年間がまさにサナギだったんですね。私にとってそう思うんですね。身動きできない、動けない、行きたくても行けない。で、海外宣教もストップだったんです。ところが、7年経ったらもう一回行くようになるよって語られてたんですね。で、7年経ったらっていう7年目が今年なんです。で、本当にまさかと思ったんですが、原爆ホームから 来てくださいって言われたんです。で本当にまさかと思ったんですが、フィリピンから来てくださいって言われたんです。であれって語られた通りに今長になろうとしているなっていうことをこの思っているんです。で最後にですね、私は幻とビジョンを今日も聞いてください。私はですね、最初来た時26歳で若かったので、この浦上の地に伊沢吹さん同じですね、信仰の町ができる、天理にですね天理市ができるのとあるんですけども、それに勝る信仰の町がこの浦上の町にもう一度できる、キリスト教を中心とした病院や学校ができるということを本当に信じて告白していたんですね。でところがですね、だんだん年齢年を取ってきまして、25年経ちますと四半世紀ですので、西坂の階段上がるとき腰が痛くて昨日上がらなかったんですね。で昔はですね若くてポンポンポンと上がっていったんですけど、本当腰が痛くて上がらなくなってしまったんですが、体はこう年老いてきたんですけど幻が与えられたんですね。でそれはもう一度このカナの地を与える、私はあなた方の相続地でさ、相続地としてあなたにカナの地を与えるっていう御言葉を実はもう十数年前から与えられていました。で宮殿はその定められたところに立つっていう言葉も十数年前に与えられていました。ところが私はすっごく不信仰だったんです。街道というのは与えられるっていうんじゃなくて借りるものっていうふうに思ってたんですね。実際月々ですね何十万とああいうお金をこうずっと25年間ある時は50万近く、ある時は40万近くずっと支払い続けてきました。ですからこれ今全部数えた計算したらもうなんかもうかなり大きなのが立つんじゃないかっていうぐらいのものを支払ってきたんですね。借りないっていう原則で支払ってきました。でずっと支払ってきたんですけど、この2013年になった3月から4月5月6月7月8月9月10月今11月ですが、8ヶ月間不思議なことが起こっているんです。期間だけですね、家賃が支払いが必ず半月遅れるんです。でちゃんと払ってるんです、ちゃんと払ってるんですが必ず遅れるんです。それで電話をするのは会計の女医さんか私なんですね。そうすると不動産すっごく厳しくて31日までに払ってくださいと。で払えないならばこう契約が契約通りでないので、出ていかなくちゃいけないっていう状況だったんですね。で神様に祈りました。ずっとどの時もこれは神様の宮ですから神様は必ず与えてくださった。それなのになぜここに来て毎月ずれるのか。だってずれて払えるってことはちょっとずれればいいわけじゃないですか。31日に半月前に戻ればいいわけ、払えないわけじゃないわけですから、おかしいなと思って、でもいつも叱られるのは私なんですね、私たちなので、なんでだろうなと神様にも本当にすがってですね祈りました。でそうしまして、いざパウロ牧師が来られた時にどうしてでしょうかって祈っていただいたら、予言でですね、このズレの中にも神様の祝福があるって言われたんです。このズレの中に神の手があるって言われたんです。それで私たちはこの向こう側にもっと素晴らしい計画があると思って信じて祈りました。で実は、10月31日までにこのズレが治らなければ新しい街道を探そうと、もっと、支払っていける金額のところを探そうということで今探し始めています。で、皆さんもしですね、これは皆さんに関係することなので、街道というのは皆さんのものなので、もしですねもっと良い街道があったらですね教えていただきたいなっていうふうに思います。ただ、イザブシカソ言われているんですけども、私は祈祷部としてずっとこう祈ってきた時に施策をですね一新したんです。考えを変えました。私の考えは借りなければならないという考えで、与えていただけるという神という施策は一切なかったんです。で実は3年前この街道を見つける 時、ここが見つかる前、今原爆の丘が ありますが、資料館の前に別光会館という茶色いこうレンガ の建物があります。で、私はですね、あそこが教会になったらいいなってその時思ったんです。で、オーナーのところにですね、直接交渉に行きました。公文書を書いて、本当に丁寧に貸し箱も持って、そしてですね、ぜひ貸してくださいと、40万でも50万でもですね、払って貸してくださいと。なぜならこの地は、この場所は特別な地ですと。原爆が落ちて世界史上稀な、ここに落ちて、そして世界が平和になった。で、たくさんの方が死んで、うめいて苦しんで、そしてその呪いが祝福に変わるように、悲しみが喜びに変わるように、ここで祈って、そして賛美を捧げたい。それから原爆資料館に来るたくさんの修学旅行生や、それから世界中から来る人たちが資料館を来て、黒焦げの写真を見ただけでは救いがないんですよね。原爆資料館の中には悔い改めがないんですよね。日本人が真珠湾攻撃をしたから、私たちの方から罪を犯したから、こういう原爆も落ちて本当に悲惨な思いをして、神様は目を覚ませって言ってるのに、悔い改めをしなかったら救いがない。そして、十字架の福音が原爆資料館には書かれていないんですよね。なので原爆資料館に来た人たちが本当に辛い思い、暗い思いをして出てきた時に、その道路の向こう側に十字架が立っていたら、それを仰ぎ見たら本当に希望になるって思ったわけです。で、福音を書きた、福音をいろんな言語でそのところに書きたいなっていうふうに思いました。で、私はお願いに行ったんです。こういう趣旨で何としても貸してください。で、農協と同じように、誰か売れるまででいいですからと。の期間ずっと空いてるままで、あれは7、8年空いてるんではないでしょうか。それぐらいなら貸してくださいって、貸してくれるんではないかと熱意を持って言えば絶対貸してくれるっていう思いで行ったんです。ところが断られました。その理由はですね、売りたいんです、ただそれだけだったんです。買ってほしいんです。で、私たちはもうすんなりというか諦めまして、そしてここが見つかったんです。で、ここを借りることになりました。で、私はこれを25年間続けてきまして、ようやく目が覚めたんですね。神様は私たちに相続地としてカナの地を与えるって言っておられたではないか、そして宮殿は定められるところに立つって言っておられたではないかって思った時に、もう一回ここに祝福がある、ここを出なくちゃいけないってなった時に、祈った時にですね、実は別光会館は2億円だったんです、3年前。ところが祈った時に住宅情報に出てまして、1億円税込みでですね、1億円になっていたんです。で、その時にこれは神様与えてくださる、与えてくださったって思ったんですね。で、私の能力、私たちの力では1億円なんてもう逆立ちしてもありません。ですが私の施策は変わってしまったんです。本当に神様ならこれを与えてくださることがおできになるっていうふうに信仰が与えられたんですね。で、今まだですね、他の人が借りて おりません。私は市とか県が借りてしまわないようにって思ってるんですけど、あそこは普通で言えばお土産屋さんが買っても良さそうな、すごい立地条件のいいところなんですね。ところが売れないでずっとあるんですね。で、今まだ本当に売りに出されている間に、私はヨシアとカレブが必ずそれができるからって言いました。で、神様にですね、本当に求めていきたいなっていうふうに今思っています。で、これは奈良教会が本当にその殻を脱いで、まさにちょうそういう時が来てるんではないかなっていうふうに思っています。で、私はあそこは教会、最終的にはとりあえず教会なんですけど、最終的には世界宣教センターになると思っています。1階はスクリーンでたくさんの方が、修学旅行の人たちが自由に入って礼拝ができる。2階で私たちが礼拝をして、 そして一回にですね、いろんな聖書が売れたり、シャロームの復活と思ってますが、いろんなクリスチャンの CD が売れる場所ができたり、そしてちょっとしたスペースがありますので、あそこでずっと路上ライブができます。で、私は今その幻を主に求め始めました。で、ぜひですね、ビジョンをもらうっていうのは本当に私たちを強めるので、私はもう50歳を超えて、もう本当に体はきつくなってきてるんですが、その幻をもらった時、すごく、強くなったんですね。そのために今私は何をしなくちゃいけないのかな。これから残る生涯を、この神様の目的のために生きていこうっていうふうに思えるようになったんですね。ですから、お一人一人にもですね、ぜひですね、この幻とビジョンをいただいて、それぞれ違うと思いますが、みんなでですね、羽ばたいていきたいというふうに思っています。で、ぜひですね、そのためにお祈りください。新街道のために祈っていただければというふうに思います。で、そうですね、最初は、まあそこは始まりに過ぎなくて、その後もう入りきれなくなるでしょうから、原爆資料館、平和会館も借りないと礼拝できなくなると思いますし、ビッグエムも借りないといけないと思いますし、今第一街道だったあそこはもうシャッターが閉まって、きれいに改装されて、きれいに改装、中すごくきれいになってるんですよ。ものすごくトイレも台所もピカピカにきれいになっているのに、誰にも貸していないんですけれども、あそこも神様を与えてくださると、私は信じて歩み出しています。ですから、ちょっと長くなりましたが、今日はですね、新年の記念の礼拝として、節目の礼拝として、共にですね、このことを分かち合って、聞いて祈っていただければと思って、お話をしました。あるかもしれません。もっと私の思いよりももっといいところに神様を移してくださるかもしれませんが、ぜひですね、覚えて一緒に祈っていただければと思います。それではお祈りします。天のお父様、本当に感謝いたします。今日11月3日ですが、この記念の礼拝を共にすることができたことをありがとうございます。私たちの青虫のような人生がさなぎのようになり、キリストと共に歩むときに、あなたが一人一人を誰も漏らさず、本当に本来の長になるように変えてくださいますから、ありがとうございます。私たちは変えられるのです。本当に朽ちないもので、朽ちるものでまかれ、朽ちないものに、そして癒やしいものでまかれ、本当に栄光あるものによみがえらされていきます。私たちは一瞬にして変えられます。本当に新しく変えられていく、そのようなものであることを感謝いたします。感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りします。アメン。お立ちください。ハレルヤを賛美したいと思います。
ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。
主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たちと共に常しえまでもありますように。それではお座りください。